新聞の図書欄にこういうものがありました。入院中、看護師さんに症状を聞かれて、時々冷や汗が出るけど更年期のバックドラフトほどじゃないですと言うと、けげんな顔をされた。フラッシュバックだっけ、それも違った、ホットフラッシュでしたという、そういう投稿であります。まあカタカナだけかもしれませんけれども、気づかずに言い間違いをしてしまうということが、まあ、よくあるのではないでしょうか。まあ、私も言い間違えることがあると思いますけれども、でも聖書の御言葉には間違いはありません。今日も聖書の御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。アメン。エルサレムにある神殿の丘のことを聖書はシオンの山というふうに呼んでおります。ヘブル語では春という単語は丘とも訳しますし、山とも訳すからであります。要するにシオンの山、まあ、シオンの丘と訳してもいいんですが、このシオンの山というのはエルサレムを中心とした、エルサレムの神殿を中心としたエルサレムのことを指しているわけです。イスラエルとパレスチナのことで最近シオニズムという言葉を頻繁に耳にするようになったと思います。シオニズムというのはエルサレムを全地の支配者ヤハウェの聖なる永遠の都とみなすシオン神学が土台となっております。今日のこの詩編48編というのはこの神の都シオンが称えられているということから、シオンの歌というふうに呼ばれております。立教大学の月本先生はシオン神学の基本思想を次のように3つにまとめております。第1番目、シオンは全地の支配者万軍のヤハウェの住まいが置かれた聖なる都、すなわち世界の中心。2、そこにおいてヤハウェは反宇宙的な混沌の勢力を制圧し、世界の秩序を乱す地上の諸王を撃破する。3、そのゆえにシオンもしくはシオンに住まうこの神こそはこの民の堅固な酒どころである。今日の詩編にもこの詩編48編にもこのシオン神学の基本思想が色濃く反映しております。一節から三節までは神様の偉大さとシオンの都の素晴らしさが歌われております。一節、主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山我らの神の都において高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都、神はその宮殿でご自身を櫓として示された。2節の高嶺の麗しさというのは美の極みということであります。世界で最も美しい都という意味であります。ただ昨今のニュースを見てエルサレムが世界で最も美しい都、全地の喜びという言葉に私たち素直にアメンと言えるでしょうか。2節のこの北の端というのはエルサレムというのは最近地図で見られている方もいらっしゃると思いますが、イスラエルの国の北にはないんです。ちょうど真ん中よりも南の方ですね、視界に近い方ですので、ですからここではこの場所的な意味ではないんです。当時の神話に北の端に神々が集まるという考え方がありまして、北の端というのはですから始皇神の座という意味があるわけです。すべてに勝る神がおられる場所はシオンの山という、そういう理解がここで歌われているわけです。さらに4節から8節までこの世の支配者たちがシオンに対して戦いを挑んでも打ち破られるということが記されております。4節、見よ、王たちは相集いともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛、あなたは東風でタルシシュの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で、神は都を常しえに固く建てられる。タルシシュという場所は実は旧約聖書の有名な ヨナ書に出てくるんです。ヨナ書というのは預言者ヨナが神様からアッシリアの首都であったニネベに行くように命じられるというところから始まります。この時ヨナが神様の御顔を避けて向かったところ、そこがタルシシュだったわけです。地中海を航海したタルシシュ行きへの船というのは頑丈な船で有名でした。ヨナがそのタルシシュ行きの船に乗っていた時のことを聖書にはこうに書いてあるんです。ところが主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。ヨナの話ではこのあとヨナは海の中に投げ込まれて三日三晩大きな魚のお腹の中にいたという、そういう話でありますけれども、いずれにしても今日のこの箇所のポイントは、当時強大な船団として認知されていた頑丈な船も東風には勝てなかったように、神様には勝てないということであります。詩人は言います。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で、神は都を常しえに固く建てられる。詩人は過去にイスラエルの歴史においてなされた救いの御業を聞いた通り、そのままシオンで見たと、そう告白しているわけであります。9節から11節まで神の民に対して神の慈愛を思い巡らすことが進められます。9節、神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。この恵みと訳された単語、この単語はヘセドという単語が使われているんです。これは神様の真実の愛、変わることがない神の愛を指す言葉であります。パッション訳では9節をこんなふうに訳しているんです。主よ、あなたの宮の中であなたを礼拝するとき、私たちは私たちに対するあなたの優しさとあなたの尽きることのない愛を何度も何度も思い起こします。何度も何度も思い起こす、これを黙想、メディテーションというふうに言うわけです。もちろん何を何度も何度も思い出すかが重要であります。心配事を何度も何度も思い起こしてたら、それは思い煩いになってしまうわけです。私たちは神様の真実の愛を何度も何度も思い起こす必要があると言ってるんです。毎週私たちは教会で共に神様に礼拝を捧げるときに、神様の真実の愛を思い起こすように求められているわけです。神様の真実の愛を思い起こすためにこの場所があること、この時間があることを私たちは忘れてはいけないと思うんです。十節に、あなたの右の手は義に満ちていますとあります。右の手というのは個人的な行動を象徴し、神様の義による救いの御業が地の果てにまで及ぶことが示唆されております。事実、神様はその一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。イエス・キリストは私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られよみがえられました。ですから今、誰でもイエス・キリストを信じるだけで一人として滅びることなく永遠の命を持つことができる、救われるんです。なぜなら主の右の手は義に満ちているからであります。そして12節から14節で後世の人々に対する責任へとつながっていきます。12節、シオンをめぐりその周りを歩け、その櫓を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿をめぐり歩け、後の時代に語り伝えるために、この方こそまさしく神、よよ限りなく我らの神であられる、 神は私たちを常しえに導かれる。アメン。歴史において経験した神様の御業を私たちは将来の子供たちに、子孫たちに語り伝える責任があるというんです。ここでは特にアッシリア帝国のセナケリブの手から守られたエルサレムを訪ねて、主がなされたことを確証するように進めたということを意味しているという学者もいるわけです。エルサレムはアッシリア帝国のセナケリブに包囲されて陥落するのも時間の問題だったんです。そのことは今大英博物館にあるテーラープリズムというのにも刻まれているんですけれども、このアッシリアの王様がですね、このヒゼキヤのたちをこのカゴの中に入れたんだっていうことを書いてるわけです。もう危機一髪、エルサレムを包囲して、もうあのアッシリアの大軍が攻めてきたから、もうこれで終わりだと。ところがこのテーラープリズムの面白いところは、それしか書いてないんです。エルサレムを陥落できたとは書いていないんです。聖書が言うように、神様の不思議な介入によってエルサレムは守られたわけです。だからシオンの城壁をめぐって、シオンがいかに堅固な都であるかを確かめようと、そうここで進めてるんだっていうんです。ある学者はこのようにまとめております。かつてそこで神のなされた恵みの技を思い、イスラエルの子らにエルサレムを巡礼することによって都自体について、また都を救助された神ご自身について語り伝えていけと勧告する。そしてシオンの都を据えた神は、世々限りなく我らの神として私たちを常しえに導かれると言います。ただ私たちはバビロン帝国によってこのシオンの都が滅ぼされたということを知ってるわけです。イエス様が十字架にかかられた40年ほど後、紀元70年にローマ帝国によって再びエルサレムが滅ぼされたということを知ってるわけです。ところがこのシオンを全地の中心と称え、神の都の永遠性を歌うこの詩篇は、このまま後世に伝えられていったわけです。もっともバビロン帝国にエルサレムが破壊された時、預言者エレミアはこういうふうに歌ってるんです。道行く人たちは皆あざけって頭を振り、これが世界で最も美しい都とも全地の喜びとも呼ばれていた町なのかと蔑みます。まさにこの世界で最も美しい都とも全地の喜びとも呼ばれていた町なのかというこの発言は、明らかに今日のこの詩篇の言葉が反響してるわけです。正直なところ、今のエルサレムの状況もどちらかというとこのエレミアの哀歌に近いように感じます。でもこの詩篇は今も神の言葉として私たちに語ってるんです。どのように理解したらいいんでしょうか。ある学者はこんなふうに言っております。詩篇48篇はこの都市に対する神の意図を思い起こさせ、私たちに希望の理由を与えてくれる。エルサレムや神殿自体は単に集まるのに便利な場所という、そういうことではありません。そこは約束の場所であり、神の臨在の場所であり、生ける神が住むことを選ばれた場所であります。ですから 先ほど話しましたこのシオン神学をそのまま信じそのまま受け入れることは新約聖書を信じるキリスト者としては矛盾が生じるわけです。なぜならば新約聖書はイエス・キリストによってこのシオン神学が成就したと教えているからであります。イエス・キリストご自身がまさに生ける神殿としてこの地に来られました。イエス・キリストを信じる者たちが集まる教会はですからキリストの体としてこの地の生ける神殿となったわけです。聖霊なる神様によって生ける神の臨在の場所となったわけです。ですから中世の十字軍のようにエルサレムを勝ち取らなければならないというような思想を私たちは持つべきではないわけです。これは教会がイスラエルに置き換わったという意味ではなくてイエス・キリストによって成就したということであります。ですから私たちはイスラエルの歴史からシオンの歴史から多くのことを学び希望の理由を見出すわけであります。もちろんこの世界の終わりに神様がイスラエルをもう一度取り扱われるということも聖書は予言しております。そのような意味でイスラエル情勢に私も注目しております。先日ブリジッツ・フォー・ピースから緊急のお祈りのお願いとしてこんな手紙が来ました。こんなことが書いてありました。聖書の霊祭を喜んでいたイスラエルの人々が突然襲われ傷つけられ殺され誘拐されています。このような状況にもかかわらず日本の報道はあっという間にハマスにもテロをする理由があるという論調に傾いてしまいました。こうした報道に誘導されそれを見る人々の心には被害を受けたはずのイスラエルが逆に悪いのだという理屈と感情が刷り込まれることになります。もちろん中東情勢というのは複雑であります。ただ日本の報道を聞いていますとナチスドイツもこのように反ユダヤ主義を国民に刷り込んでいったのかなと想像させてしまうほど本当に偏った報道だと思うんです。このようにこの世の終わりに関する予言として話されていたことがより現実味があることとして今起こっているわけです。一体誰がこんなパンデミックが起こることを想像したでしょうか。一体誰がこんなに電子マネーが普及することを想像したでしょうか。一体誰がこんなにスマホが普及することを想像したでしょうか。バングラディッシュに行って驚いたことの一つにもう車もないような村でですねなんとスマホを持っている人たちがいるんです。車もわからないような人がいるんです。スマホもスマホ電気もなんかこう電線1本ぐらいしか通ってないようなスマホ水道もないようなところにでよく聞いておりますとなんとこのバングラディッシュの政策で全国民にこのスマホを持たせようとしてるって言うんです。だからこう買い物するときに電話番号を言わなきゃいけないんですね。不思議な感じでこうつまりそういうふうにして政府が国民を管理しようとしてるって言うんです。先日の代表者会議の中でこんな話があったんです。力士を電子化したらという話があるけれども大観覧時代がもうすぐ来ることを想定すると紙で発行し続けることに意味があると思うんですと。正直すごくなんか説得力あるなと思ってしまったんですけれども
私はたとえ明日この世界の終わりにクリスチャンが一挙に引き上げられる景気が来たとしても 驚きません。
10月31日は宗教改革記念日です。
もうあの10月31日はあのいろんなあのノイズがあると思いますけれども宗教改革記念日であります。
プロテスタント教会はこの宗教改革記念日に近い日曜日に宗教改革を覚えるわけであります。当時の教会は堕落していて、お金を箱に投げ入れチャリンと音がすれば魂が救われるということをこの、 あの巡回して伝道している人たちがいたわけです。それでルターは立ち上がって1517年10月31日ビッテンベルグの門にそれはおかしいとこう95箇条の定題を出したわけであります。聖書にはそんなことは書いてない。聖書には人の魂が救われるのはただ悔い改めてイエス・キリストを信じることによるのみであると書いてあるとルターは主張したわけであります。ただ神の恵みによりキリストのゆえに信仰を通して罪の許しを得て神の前に義とされる、救われるんだと。この宗教改革の指導者マルチン・ルターの有名な言葉の一つにこういう言葉があります。たとえ明日世界が終わるとしても、それでも今日私はリンゴの木を植える。たとえ明日世界が終わるとしても、それでも今日私はリンゴの木を植える。この世界の終わりが近い今だからこそ、それでも今日リンゴの木を植えるというこの信仰姿勢が私たちに求められているんだと思うんです。宗教改革記念日であるからこそ私たちそのことを覚えて今日リンゴの木を植えるという信仰に生きていきたいと思うんです。アメンでしょうか。アメン。今日注目していただきたいのは14節の御言葉であります。14節、最後の14節ご一緒にお願いしたいと思います。はい。この方こそまさしく神、世々限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。アメン。新改訳2017を持っていらっしゃる方はあれと思われたと思うんです。実は新改訳2017ではこういうふうに訳してるんです。この方こそまさしく神、世々限りなく我らの神、神は死を超えて私たちを導かれる。とこしえにと訳された単語は実は死を超えてと訳すことができるんです。これは原文のヘブル語が死因だけを書く言語なので母音の付け方によって意味が変わってしまうものがあるからであります。オラモートなのかアラムートなのか、実は詩編46編の表題にあるアラモテという言葉も同じ言葉でありまして、ですからこの表題の方のアラモテというのは調子のいわゆる調べの指示というふうに理解されるわけです。ですから実はこの最後の言葉アラモテとも発音できるこの言葉はこの説の一番最後に書いてある言葉なので調べの指示として付け加えられたとそう理解することもできるわけです。最後にアラモテって終わったとしてもそれも可能性があるわけです。ただギリシャ語七十人訳では永遠にというふうに訳しているので、それで新改訳第三版のようにとこしえにと訳すという、そういう傾向があるわけです。ただこの朝神は死を超えて私たちを導かれるというこのメッセージを受け止めたいと思うんです。ここで導かれると訳された単語は羊飼いが羊の群れを導くときに使われる単語であります。同じ単語がイザヤ書の49章で使われているんですが、イザヤ書49章ではこういうふうに使われているんです。彼らは飢えることも乾くこともなく、熱風も太陽も彼らを打つことはない。彼らを憐れむ方が 導き、ここで使われていますが、RM 方が導き、水の湧くところに連れて行かれるからだ。要するに死を超えて私たちを導く方は私たちを憐れむ方であるっていうんです。死を超えて私たちを導かれる、私たちを憐れむお方は水の湧くところ、水の湧くところに私たちを導かれるから、誰も飢えることも乾くこともないと聖書はそう約束しているわけです。皆様は死を超えてと聞くと何を連想されるでしょうか。私は今回この死を超えてというこの御言葉をずっと黙想していたんですけれども、黙想する中で頭の中に浮かんだのはこの有名な加賀豊彦先生のこの視線を超えてという本を思い出したんです。加賀豊彦先生の視線を超えてというのは大正時代に出版された本でありますが、自身の半生を投影した自伝的な小説だと言われております。とても衝撃的な内容です。主人公は肺炎で死に直面します。医者はついに死の宣告を与えます。それで病床で最後の告別祈祷会が開かれるわけです。ところが主人公は神様が彼に託した事業を遂げうるまでは死なないという、そういう確信を持っていたっていうんです。それでその時のことをこういうふうに記しているんです。彼は死を飛び越えて神秘の世界に突き込んでいるという一つの信念を持っていた。不思議な表現でありますけれども、彼がそれでこの病床で電気の光が反射する一点を凝視していると、自分の横たわっている部屋がなんかパラダイスのように感じたっていうんです。こういうふうに記しているんです。そして彼の父なる神の手にしっかり握られていること、いな、神は父と呼ぶべきものよりかさらに接近したものであって、彼自身にすら住みたもうものであって、神自身に彼が使っているという実感の喜びを感じた。そして彼がこの喜びを持つや否や、熱はたちまち下がり血脈は全く平常に伏することを知って驚いた。私はこの箇所を読んで、いや、これ聖霊のバプテスマのことを書いてるんじゃないかなって思ったんです。まあ、威厳で祈ったとかは書いていませんけれども、でも神自身に、神様ご自身に彼が使っているという実感の喜び、これこそまさに聖霊のバプテスマのことじゃないかなと。神様の働きは多様性がありますから、誰もが加賀豊彦先生のような働きをするわけではありません。ただ神様が託したそのことを成し遂げるためには、私たち聖霊様に満たされる必要があるという、そのメッセージを描きたかったんじゃないかなと、そう思ったんです。神様は死を超えて私たちを導かれるお方であります。私たちを加賀豊彦先生風に言うなら神秘の世界、聖書的に言うならば聖霊のバプテスマで満たしたいと願ってるんです。はっきりしてます。私たちは聖霊様に満たされる必要があるんです。私たち漏れる器ですから、一回満たされたそれで済むわけではないです。何度も何度も聖霊様に 満たされる必要があるわけです。なぜなら権力によらず、能力によらず、ただ神の霊によって神の御業は前進していくからであります。私たちの限界は神の機会となります。私たちが両手を挙げて、神様あなたが必要です、聖霊様あなたで満たしてください、あなたじゃなければダメなんですと両手を挙げるとき、神様は私たちを聖霊で満たし、私たちを用いてくださいます。2節の今日のこの48章の48編の2節の大王の都という表現を聞いてですね、なんか面白い表現というかすごい表現だなと思われている方もいらっしゃると思うんですが、実はですねイエス様が三条の説教の中で同じ単語を使ってるんです。マタイの福音書の5章35節にこう書いてあります。エルサレムにかけて誓ってはいけません、そこは偉大な王の都、大王の都だからですと。最も大王の都、新しいエルサレムがこの世界の終わりに神様から地上に与えられると聖書はそういうふうに約束してるんです。聖書の一番最後の黙示録にこのように書いてあります。また私は新しい天と新しい地を見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。私は渇く者に命の水の泉からただで飲ませる。いかがでしょうか。神様は死を超えて私たちを導かれます。聖霊様来てください。アメン。祈ります。